ドリームキングダム、由美子ボイス、風のように。こんばんは、パーソナリティの由美子です。この番組は毎月第2金曜日夜7時からオンエア。 JR 武蔵小杉駅より歩いて2分、武蔵小杉タワープレイスビル1階、川崎 FM サテライトスタジオより生放送でお送りしています。この番組はシンガーソングライター由美子の夢がいっぱい詰まった歌をお届けするとともに、リスナーの皆さんの夢もみんなで応援する双方向の番組です。ツイッターのコメントもお待ちしてます。私もリアルタイムで見てますよ。それからツイッターのアカウントは由美子アンダーバー FM です。ツイッターで検索するときは由美子スペース FM で探してください。赤いワンピースを着たギターを持った私がきっと見つかるはずです。待ってます。川崎 FM をお聞きの皆さん、こんばんは。シンガーソングライターの由美子です。さて、今日起きてカーテン開けたらびっくりしましたね。雪が降ってて、皆さん の近所はいかがでしたか？うちはね、カーテン開けたら結構屋根に雪が積もっていてびっくりしました。そんなわけで春が近づいてきたかなと思ったんだけど、また遠くに行ってしまったなみたいな不安定な日々が続いていますけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。私はと言いますと、はい、元気に過ごしていますということと、春の訪れを待ちつつ、先日ね、初めて自転車の洗車、自転車のクリーニングですね、その専門のお店を見つけてですね、行ってきたんです。東京の中野の方なんですけれども、ごくごく普通のとても静かな住宅街の中にポツンと一軒あるんですね。で、自動車の車庫を、うまく使ってですね、専用の洗剤で自転車を洗う、専用のお店なんですよ。で、事前にウェブで予約をして持っていくとですね、だいたい1時間ぐらいで洗ってくれるんですね。私のは初めて持って行ったから1時間15分ぐらいかかったのかな。で、その間近くでお茶を飲んでもいいし、待合室にもコーヒーがあるんでね、本を読みながら待ってもいいと思うんですよね。で、そもそも私の自転車は、かれこれ10年ぐらい前から使ってるですけれども、初めて買った時はね、もう真っ白でちっちゃくて、ああかわいい自転車と思ったんですけれども、ずっと使っていたらやっぱりほこりがたまって、あと黒い汚れ、油の汚れなのか傷なのかよくわからないんだけど、こう黒い線がバーッと入って、ああ汚れちゃったな。で、洗ったらどうなるかなと思って洗ってもらったんですよ。そしたらね、なんともうピカピカ、買った時みたいに真っ白になって生まれ変わってきたんですよ。で、カゴとかペダルとかそういった、部品っていうのかな、そういうのも外して洗ってくれるので、もう本当に隅々まで綺麗になったのと、あとこう何チェーンってこう油で黒くなってるじゃないですか。それももうアルミの色、こう金ピカのツヤツヤになってですね、本当に買ったばっかりみたいに綺麗になってました。で、乗り心地もね、とてもペダルが軽くなって乗りやすくなりました。で、綺麗になってるとやっぱりこう他のところが、今まで放っておいたところがなんとなく気になりますよね。それで、壊れたままにしておいた部品をね、買い替えたりとかして、今自転車をね、どんどん良くしてるんです。なので、春が来たらこの自転車に乗って公園に遊びに行きたいなと思ってます。あともう一つね、私クリーニングしたいのがパールのネックレスなんです。これまたね、もう20年ぐらいずっと使ってるんですけれども、このパールとパールの間に隙間にね、こう汚れとかが入っちゃって、なんかね黒くなっちゃって、あ、嫌だな。で、近くの商店街に、パールのアクセサリー屋さんがあって、そこに、アクセサリー綺麗にしますよなんて張り紙があったから、あ、じゃあぜひ持ってかなきゃと思ってるんですよ。なんかこう毎日使うものが綺麗になるっていうのはテンション上がりますよね。なので、春になったら綺麗になった自転車に乗って、綺麗になったアクセサリーをつけて早く遊びに行きたいなと思っています。ということで、今日最初の曲に行きたいと思います。由美子のオリジナル曲、ゆきちゃんのごちそう、どうぞ。 きちゃんのごちそうを聞いていただきました。ありがとうございました。さてさて、私は先月ねちょっと体調を崩してしまって、スタジオの方に来られなかったわけなんですけれども、体調悪くてね、家にこもっていたわけですよ。でどうやって過ごそうかな、本も読んだりしたんですけれども、本ばっかりじゃやっぱりね飽きちゃう。で、あ、そうだ、こういう時は見たかったけれども見られなかったドラマを見ようと思って、なんとなく楽しそうだなと思っておっさんずラブを全編見ようっていうふうに思って部屋のパソコンで見たんですよ。でこれもなんとなくなんですけれども、ウェブにアクセスしたら今放送中の新しい方、俗に言う続編ですね、続編が あったので、じゃあいいやこっちから見ようと思って続編から見たんですよ。でとにかくね、最初のシーンからも大ハプニングで、だけどこうなんかこうカラッと明るくって楽しくって笑えて、やっぱり体調が悪い時はこういうほっこり系がいいなと思って、見始めたわけなんです。見たことがない人はよかったら参考にしてねということと、見たことがある人は一緒に思い出し笑いをしてくれたらいいかななんて思っています。で、続編から見たので割と人間関係が出来上がっていたんですね。主人公はある会社に勤める男性社員2人、春田と牧、春田が先輩で牧が後輩なんですね。でこの2人は恋人関係にあるんですよ。でこの春田に恋をする、50代男性部長、これがまたすごく女子力が高い乙女部長なんですね。で同じように牧に恋をしている、男性40代課長、これがまた元彼なんですね。でさっき言ったこの乙女部長は春田を好きになったことで長年連れ添った奥さんと離婚をするんです。でその離婚した奥さんに23歳の新入社員男子が恋をするみたいな感じで、なんかすごく濃い恋愛模様と思って私ねびっくりして、このドラマはいわゆる色物なのかなって思ったんですよ。でもね面白かったので結局最初のシリーズも全部、見たわけなんですけれども、いろいろ分かったことがありました。不思議だなと思ったのは、この主人公の春田はね、もともとは女性が好きだったんですね。だけれども牧の純粋な恋心、それをね戸惑いだからも時間をかけて、でもすごく素直にその気持ちを受け入れていくんですよ。で乙女部長と離婚した奥さんがいるわけなんですけれども、この乙女部長が春田が好きだってことを知ったら、その恋を応援し、なおかつ成就するために一緒に作戦を立てたりするんですね。で春田には幼なじみの女の子もいるんですけれども、この女の子も春田と牧の恋の行方を気にして、なおかつ応援するんですよ。で2人の家族も、戸惑いながらですけれども、だんだん2人のことを受け入れていって、そしてみんながだんだん楽になっていく。でそういったお話がすごくさりげなく自然に展開していくんですね。で私それを見ていて思ったのは、このドラマではね、その人のあるがままを受け入れてるんだな、相手のそのままそのままの相手を受け入れて、そして応援する、そんなようなドラマで、そういうメッセージが込められてるのかな、そんな風に思ったわけなんです。純粋にね面白いし笑えるし、もしまだ見ていないという人がいたら、ぜひぜひおっさんずラブを最初のやつとね、それから続編と両方ガーッと投資で見てみてほしいなというふうに思います。はい、よろしくお願いします。はい、ということでまた次の曲に行きたいと思うんですが、今回はですね、やっとギターを持ってきました。ちっちゃなトラベルギターを、1月もね雪降ったのかな雨だったのかな、持ってこられなかったんですよね。そんなわけで今日は井上陽水さんの夢の中へというふわっとした可愛い曲ですよね、これを歌いたいと思います。ちょっと失礼。探し物は何ですか、見つけにくいものですか、茶碗の中も机の中も探した が好きですか？それより僕と踊りませんか？夢の中へ、夢の中へ行ってみたいと思いませんか？うふふうふふうふふさあ休むことも許されず笑うことも止められて這いつくばって這いつくばって一体何を探しているのか探すのをやめた時見つかることはよくある話で踊りましょう夢の中へ行ってみたいと思いませんか？探し物は何ですか？見つけにくいものですか？カバンの中も机の中も探したけれど見つからないのにまだまだ探す気ですか？それより僕と踊りませんか？夢の中へ夢の中へ行ってみたいと夢の中へ聞いていただきました。なんかねあのおっさんズラブの話をしたらなんとなくよいしょこの夢の中へっていう曲とねなんかこうシンクロしたので歌ってみました。ありがとうございました。聞いていただいて、さてさて私は最近というかね前からあのなんていうのかなコミュニティ作り新しいコミュニティ作りっていうのに、まあ、興味があるんですね。で今日はちょっと面白い話を聞いたので皆さんとシェアしたいなと思っているんです。私の学生時代からの仲のいい友人が2年ぐらい前だったかなイギリスに移住してしまったんです。彼女が住んでいるのはイギリスの南の海沿いの町トットネスという名前の町なんですね。人口8000人ぐらいのちっちゃい町なんです。でこのトットネスという町では住民がみんなで助け合ってエコロジカルな町づくりサステナブルな町づくりに取り組んでいるんです。それがねとっても面白いなというふうに思ったわけなんです。まあそもそも今社会問題っていうのかないっぱいありますよね世界中地球中で。例えば気候変動や環境問題それによって起こる災害エネルギーや食料などの資源がどんどん不足してきているということ、それから、まあ、体の健康はもちろんだけれども心の健康がすごくクローズアップされるようになりましたよね。あとは格差社会っていう言葉が本当に定着してしまって社会参加が難しい人が増えてきています。まあそんなわけで地球環境とか社会に関するいろいろな問題が課題がねあるわけなんですけれども、このトットネスという町では町の環境や町の経済を取り戻すために住民が協力して取り組んでいるんです。例えば、毎日食べる食料品の 10% はスーパーとか大きい店じゃなくて地元のお店で購入しようっていう運動とかね、あとは量り売り、もともとオーガニックのお店とかが多いみたいなんですけれどもそうしたお店の皆さんが量り売り自分が食べたい分買いたい分だけ買うっていうことでゴミが減った、あとはねその格差社会経済格差をなくすためのね食料ドネーション、食料の寄付ですね、これがすごく普通になっていて 一般の人たちもこう余っちゃった食料を寄付したりとか、あとはスーパーマーケットなんかでも売れ残ってしまったんだけれどもまだ十分に食べられるものを食料ドネーションしたりとか、あと地域の教会ではみんなが集まって自分たちが持っているスキルを公開し共有するんですって。まあ地域が持っている力っていうのはいろんなものがありますよね。自然とかさまざまな美味しい野菜果物っていったそういう農作物もそうだし、あとは人のスキルとか想像力、人と人とのつながり、伝統や文化、まあこういったものを生かすことで持続可能な町づくりができる。で大事なのはやっぱり実行することだということで、毎日の生活にどう落とし込んでいくか、日々の暮らし方をほんの少し変えるだけで町が楽しく豊かに、そして住んでる人たちがもっともっと自由になれる、なんかこういう運動をねトランジションタウン運動っていうそうです。私は初めて聞いたんですけれども、皆さんは知ってましたか？でこのトランジションタウン運動っていうのがこのトットネスっていう小さな町が発祥の地 で今世界中に広まっているそうです。日本でも神奈川県の葉山市とか東京だったら小金井とか国分寺とか、まあ、そういったところで草の根運動的に展開されているということなんですね。でトットネスがまあこういうトランジションタウン運動、町をトランジションさせる、変化させる、まあ、この運動をしているその背景にあるのが、この町にねシューマッハ大学っていうちょっと変わった大学があるそうなんです。でこの大学は人の幸せと地球の未来を前提に新しい経済学を学ぶということで、世界中からいろいろな国からね人が集まって、来る、まあ、全寮制の大学院大学ということなんです。で大学の中で食べる食料の 60% は大学の中で自分たちが作る、生産するみたいなこともやっていて、こういろいろと実践的な学びもできそうなんです。で私の友人はですね、このシューマッハ大学を卒業した後そのままトットネスに住んでいるというわけなんです。で日本の伝統的な食や文化、特に発酵食品の文化というのをイギリスに広めたいと思ってトットネスで活動してる、まあ、例えば手作り味噌とか地域の食材を生かしたオーガニックな寿司とか餅とか小豆とかで、先日ラーメンナイトっていうのをトットネスでやったらなんと100食全部完売したということで、日本食に対する、まあ、期待っていうんですかね、やっぱりそれが小さなトットネスって町でもすごく高いんだなと思って、まあ、びっくりするやら感心するやらといったところです。まあ、なのでこういう新しいコミュニティ作りっていうのはいいな、私もチャンスがあったら参加したいなと思うのと、まあ、自分のね友人のことだけれども、イギリスの良いところと日本の良いところ、それをねこう融合させていろいろ取り組んでる、あ面白いな、いいなと思ったので、今日は皆さんにシェアしてみました。はい、ということで次の曲に行きたいと思います。春はねなかなかやってきませんが、そんな歌です。由美子のオリジナル曲、雪の歌春を待つバージョン、どうぞ。
初めての雪の朝、消える
雪の歌春を待つバージョン聞いていただきました。ありがとうございました。さてこの曲ギターと歌のねシンプルな形で聞いてもらったんですけれども、今アレンジをし直して、新たに配信リリースしたいなと思って頑張って作っています。先日ね歌入れもしたんです。なので今月中にはなんとか配信できるかなと思っています。まあ、そんなわけで去年から毎月ほぼ1曲ずつ配信音源をリリースしています。でホームページと YouTube チャンネルで聞いていただけるのでぜひぜひアクセスをお願いします。ホームページはこの番組と同じタイトル、ユミコボイス風のように。前半は英語でユミコボイス、後半は漢字とひらがなで風のようにです。でアクセスしていただくとミュージックというメニューがあるんですけれども、ここに配信リリースした曲を載せています。そして YouTube チャンネル、ユミコチャンネルは英語でユミコ、カタカナでチャンネルです。こちらにアクセスしていただくとシングルリリースという名前の再生リストがあるんですね。でここをクリックしていただくと配信リリースしている曲を全部入れているので、よかったらアクセスして聴いてください。よろしくお願いします。そして活動報告です。まあ3月まではいろいろと配信をねやってたんですけれども、ようやくライブもちょっとこう復活していきたいなと思ってます。まず5月22日水曜日、平日ですね、夜板橋にあるファイトという、ライブハウスでですね、ソロでギター弾き語りをしてきます。はい、平日ですけれども、よかったら来てください。そして6月24日月曜日、これも平日ですね、クラブチッタ川崎、ここではユニットで、ギターとパーカッションと私の3人のユニットで参加します。ドリームキングダム17周年記念ライブということで、私も含めて8組のアーティストが参加するということで、すごく楽しみにしています。夕方の5時からスタートということで、私の出番は、夜の7時20分からということになってます。こちらもぜひぜひ遊びに来ていただきたいなと思ってます。そして8月3日で今予定してるんですけれども、お茶の水のライブハウスでバンドでライブをしますということで、まあソロとユニットとバンドとね、それぞれ少しずつ違った形でライブを予定してますので、よかったら来てください。詳細決まりましたらまた X 旧 Twitter の方で告知をしたいと思います。アカウントはですね、すべてアルファベットでユミコスペースを開けて FM、 ユミコスペース FM で検索をすると、赤いワンピースにギターを持った私が出てきますので、ぜひぜひ、情報チェックをお願いしたいなと思います。さてそろそろお別れの時間が近づいてきました。最後はオリジナル曲私の夢でお別れしたいと思います。次回は4月12日金曜日夜7時、この頃にはもう桜は散っちゃってるのかな。いずれにしても春真っ盛りだと思います。また元気に皆さんとねお会いしたいなと思っています。それではね、皆さんまたお会いしましょう。良い週末を。じゃあね、バイバイ。足元止まらない。
こにある。誰かに言わないで、傷つくことも、きっとある。だけど孤独と共に歩く、本当は泣き虫、寂しがりや、それでも夢中で追いかけてる。私は私の夢に恋焦がれてる。白い花凛と咲く、小舟は海を行く、紙飛行機は空高く、あなたの瞳に映る白い
頬に。